3、その明くる朝は雨もやんだが、まだ降り足らないような空模様であるので、半七は邪魔になる雨傘を持って芝口へ出向いた。三人のうちは江戸屋という絵草紙屋の横丁の左側で、前には井戸がある。その格子を開けて案内を請うと、うちから若い子分が出てきた。こちらではその子分の顔を知らなかったが、相手は半七を見知っていて、丁寧に挨拶した。三河町さんでございますか。まあどうぞこちらへ。親分はうちかえ？へえ、と子分は曖昧に答えた。その応対の声を聞いて、また一人の子分が出てきた。それは石松といって、半七のうちへも二三度は顔を見せた男であった。親分にちょいと会いてえのだが、と半七は重ねて言った。へえ、と石松もなんだか曖昧な返事をして、若い子分と顔を見合わせていた。留守かえ？へえ、どこへ出かけた？御用かえ？いいえ。何を聞いてもぬらりくらりとしているので、半七は入り口に腰を下ろした。おめえたちも知っているだろうが、先月の23日に牢抜きをしたやつがある。そのことについて少し話してえのだが、親分が留守じゃしようがねえ。いつ頃帰るかわからねえかね。へえ、実は町内の人に誘われまして、と石松はもじもじしながら言った。甲冑と一緒に身延へご参詣に参りました。なるほど、ここはホッケだね。身延参りはご信心だ。そうしていつ立ったのだね。昨日の朝立ちました。それじゃあすぐには帰るめ。帰りは富士川下りだと言っていました。今年の正月に国鳥の金蔵を取りに行ったのは誰だね、と半七は聞いた。あの時に親分と一緒に行ったのは小間吉と私です、と石松は答えた。金蔵というのはどんなやつだ？32、3で色の浅黒い痩せ着すなやつです。屋根の上の商売をしていただけに身の軽いやつだそうで、番屋に連れて行かれた時にも俺は酔っていたからてめえたちに捕まったのだ。屋根の上へ一度飛び上がりゃ、それからそれへと屋根伝いに江戸中を逃げてみせるなんて大きなことを言っていました。その捕り物の前後の話などを聞いて、半七は一旦ここを出ると、傘はいよいよお荷物になって薄い月影が漏れてきた。ここまで来たついでに神明前を訪ねてみようと、彼は雨上がりのぬかるみを踏んでさつきの角口へ行き着くと、小さいのれんをかけた店の右側に帳場がある。その前に腰をかけていた男が立ち上がった。じゃあどうしてもいけねえというのかえ？うちの返事は聞こえなかったが、男は脅すように言った。じゃあ仕方がねえ。この先何事が起こってもおら知らねえ。その時になって恨みなさんな。のれんをくぐって出る男の前に半七は立ちふさがった。兄、ちょいと待ってくれ。誰だおめえは、と男は目を三角にして半七をにらんだ。おめえは千里さんじゃねえか。人の名を聞く前に自分の名を言え。それが礼儀だ。礼儀咎めをされちゃ名乗らねえわけにもよかねえ。 わしは三河町の半七だ。半七と聞いて、男はにわかに顔の色を和らげた。彼は衛門を直しながらおとなしく挨拶した。いや、三河町の親分でしたか。おみそれ申して、とんだ失礼をいたしました。わしは身命の詮議でございます。そうらしいと思った。まあ、こっちへ来てくれ。半七は彼を引っ張って五六軒先の質屋の土蔵の前へ連れ出した。千次はなんだか落ち着かないような顔をしていたが、それでも素直についてきた。今聞いていりゃ、おめえはさつきの帳場でなんだか大きな声をしていたじゃねえか。喧嘩でもしたのかい？お前さんに聞かれるとは知らねえで。と千次は頭をかいた。どうか、まあ、お聞き流しを願います。彼がどんなことを言っていたのか、半七は実は知らないのであるが、いい加減に罰を合わせて言った。むむ、どうもおめえの方がよくねえようだな。はい、すいません。どうぞご勘弁を願います。と千里はまた謝った。見たところ彼はそれほど悪党でもなく、所詮は地回りの遊び人に過ぎないらしい。半七は笑いながら言った。ただご勘弁といっても、むむ、そうかとばかりも言っていられねえ。どうもこの頃はおめえの評判がよくねえからな。ともかくもそこらの番屋まで来てもらおうか。脅されて千次はいよいよ慌てた。親分、いけねえ。番屋へ連れて行ってどうするのです。どうするものか。都合によっちゃ返さねえかもしれねえ。わしは悪いことをしやはしません。これでもお上の御用を務めたこともあるので。御用を務めたというのは国丁の金蔵を指したことを言うのか。半七はまた笑った。それは俺も知っているが、今あのさつきへ行って何を言ったのだ。俺はみんな知っているぞ。恐れ入りました。恐れ入ったらもう一度ここで正直に言え。さもなけりゃ番屋へ連れて行って言わせるぞ。たかが近所の矢場や小料理屋を嫌がらせていくらかの飲みしろをせびっているに過ぎない千次は、もとより度胸のあるやつではなかった。半七に脅されて彼は素直に白状した。彼も金蔵の波浪に脅かされた一人で、万一金蔵が自分の密告を悟ってその仕返しに来られては大変であると思って、ひとまず品川辺の友人のところへ身を隠したが、たちまちタバコ銭にも困るような始末になったので、今日はこっそりと神明へ帰ってきて、なじみのうちへ無心に回ることにした。その中でもこのさつきは金蔵の一件に関係があるので、第一にここを目指してくると帳場の女房に手ごわく断られた。彼も癪に障って、そんなら俺にも了見がある。何もかも金蔵にぶちまけてここのうちへ仕返しによこすから、そう思え、と脅し文句を残して出てきた。おそらく女房も驚いて後から呼び戻すだろうと思いのほか、相手は平気で済ましているらしく、自分がかえって半七に捕まったのである。よくよく運の悪い彼はただ恐れ入って謝るのほかはなかった。そこで、おめえは金蔵の居所を知っているのか、と半七は疑うように聞いた。実は、と千次は再び頭をかいた。 心臓を仕返しによこすなどと言ったのは当座のでたらめで、彼も実は金蔵のありかを知らないと言った。山人が身延回りに行ったというのは本当か？と半七はまた聞いた。いや、嘘だと思います。と千次はすぐに答えた。わしも今朝から聞いて歩いたのですが、ここらの甲冑で身延へ行ったものはありません。山人も身延へ行ったなんて、どっかに隠れているのだろうと思います。なぜ隠れているのだ？親分の前ですが、二代目の山人は気の弱い方ですから、金蔵が出てきたのを聞いて、まあ差し当たりは姿を隠したのだろうと思います。さつきの女房がひどく気をもんでいたそうですから、その入れ知恵でどっかに隠れたのでしょう。その証拠にはさつきの娘もこの頃はうちにいねえということです。バカを言え、と半七はわざと叱りつけた。いくら年が若くても山人はお上の御用聞きだ。牢抜けを怖がって逃げ隠れをするやつがあるものか。へえ、と千次はよんどころなしに口をつぐんだ。世間へ行ってそんなでたらめを吹聴すると承知しねえぞ。俺たちの顔にも関わることだ。へえ、と千次はいよいよ恐れ入った。だが千次、と半七は声を和らげた。山人のことはともかくも、牢抜けの金蔵は人相書きの回ったお尋ね者だ。俺もこれから踏み込んで探索をしなければならねえ。何か聞き込んだら教えてくれ。そこらで一杯飲ませるのだが、俺は急ぎの用があるから、まあこれで勘弁してもらおう。骨折り賃は別に出すよ。差し当たり二分の金をもらって千次は喜んだ。彼は「すいませんすいません」を繰り返して、これから一働きすると約束して別れた。骨折り賃をもらうばかりでなく、半七らの用を務めておけば5日に何かの便利がある。千次はこれをご縁に何分お引き立てを願いますなどと言っていた。千次に別れて半七はさつきの門口へ引っ返すと、女房のお力はのれんの間から不安らしく表を覗いていた。